兵衛はこらえきれなくなって呼びかけた。キスケ、お前何を思っているのか。はい、と言って辺りを見回したキスケは、何事をかお役人に見とがめられたのではないかと気遣うらしく、居住まいを正して兵衛の景色を伺った。兵衛は自分が突然問いを発した動機を明かして、役目を離れた応対を求める言い訳をしなくてはならぬように感じた。そこでこう言った。いや、別に言い訳があって聞いたのではない。実はな、俺はさっきからお前の島へ行く心持ちが聞いてみたかったんだ。俺はこれまでこの船で大勢の人を島へ送った。それは随分いろいろな身の上の人だったが、どれもこれも島へ行くのを悲しがって、見送りに来て一緒に船に乗る親類の者と夜通し泣くに決まっていた。それにお前の様子を見れば、どうも島へ行くのを苦にしてはいないようだ。一体お前はどう思っているのだい。キスケはにっこり笑った。ご親切におっしゃってくださってありがとうございます。なるほど、島へ行くということは、他の人には悲しいことでございましょう。その心持ちは私にも思いやってみることができます。しかし、それは世間で楽をしていた人だからでございます。京都は結構な土地ではございますが、その結構な土地で、これまで私のいたして参ったような苦しみは、どこへ参ってもなかろうと存じます。お上のお慈悲で、命を助けて島へやってくださいます。島は、よしや辛いところでも、鬼の住むところではございますまい。私はこれまで、どこと言って自分のいていいところというものがございませんでした。今度、お上で島に色とおっしゃってくださいます。その色とおっしゃるところに落ち着いていることができますのが、まず何よりもありがたいことでございます。それに、私はこんなにか弱い体ではございますが、ついぞ病気をいたしたことはございませんから、島へ行ってからどんな辛い仕事をしたって体を痛めるようなことはあるまいと存じます。それから、今度島へおやりくださるにつきまして、200もの帳目をいただきました。それをここに持っております。こう言いかけて、キスケは胸に手を当てた。遠投を押せつけられる者には、帳目200度を使わすというのは、当時の掟であった。キスケは言葉を継いだ。お恥ずかしいことを申し上げなくてはなりませんが、私は今日まで200文というお足を、こうして懐に入れて持っていたことはございません。どこかで仕事に取り付きたいと思って仕事を訪ねて歩きまして、それが見つかり次第、骨を惜しまずに働きました。そしてもらった銭は、いつも右から左へ人手に渡さなくてはなりませんなんだ。それも現金で物が買って食べられるときは、私の工面のいいときで、大抵は借りた物を返して、また後を借りたのでございます。それがお牢に入ってからは仕事をせずに食べさせていただきます。私はそればかりでもお上に対してすまないことをしているようでなりません。それにお牢を出るときにこの200もいただきましたのでございます。こうして相変わらずお上のものを食べていてみますれば、この200もは私が使わずに持っていることができます。お足を自分のものにして持っているということは、私にとっては、これが初めてでございます。島へ行ってみますまでは、どんな仕事ができるかわかりませんが、私はこの200文を島でする仕事の元手にしようと楽しんでおります。 こう言って、キスケは口をつぐんだ。翔兵衛は、うん、そうかい。とは言ったが、聞くことごとにあまり意表に出たので、これもしばらく何も言うことができずに考え込んで黙っていた。翔兵衛はかれこれ初老に手の届く年になっていて、もう女房に子供を4人産ませている。それに老母が生きているので、家は7人暮らしである。平勢人には臨食と言われるほどの倹約な生活をしていて、衣類は自分が役目のために着るもののほか、寝巻きしかこしらえぬくらいにしている。しかし不幸なことには、妻をいい寝台の商人の家から迎えた。そこで女房は、夫のもらう口前で暮らしを立てて行こうとする善意はあるが、豊かな家に可愛がられて育った癖があるので、夫が満足するほど手元を引き締めて暮らしていくことができない。ややもすれば月末になって勘定が足りなくなる。すると女房が内緒で里から金を持ってきて帳尻を合わせる。それは夫が借財というものを毛虫のように嫌うからである。そういうことは所詮夫に知れずにはいない。翔兵衛は五節句だと言っては里方から物をもらい、子供の七五三の祝いだと言っては里方から子供に衣類をもらうのでさえ心苦しく思っているのだから、暮らしの穴を埋めてもらったのに気がついてはいい顔をしない。格別平和を破るようなことのない羽田の家に、折々波風の起こるのは、これが原因である。翔兵衛は今、木助の話を聞いて、木助の身の上を我が身の上に引き比べてみた。木助は仕事をして給料を取っても、右から左へ人手に渡してなくしてしまうと言った。いかにも哀れな、気の毒な境涯である。しかし、一転して我が身の上を顧みれば、彼と我との間に、果たしてどれほどの差があるか。自分も神からもらう淵前を右から左へ人手に渡して暮らしているに過ぎぬではないか。彼と我との相違は、いわばそろばんの桁が違っているだけで、木助のありがたがる200文に相当する貯蓄だに、こっちはないのである。さて、桁を違えて考えてみれば、帳目200文をでも、木助がそれを貯蓄と見て、喜んでいるのに無理はない。その心持ちは、こっちから察してやることができる。しかし、いかに桁を違えて考えてみても、不思議なのは、木助の欲のないこと、たることを知っていることである。木助は世間で仕事を見つけるのに苦しんだ。それを見つけさえすれば、骨を惜しまずに働いて、ようよう口を乗りすることのできるだけで満足した。そこで、牢に入ってからは、今まで得難かった職が、ほとんど天から授けられるように、働かずに得られるのに驚いて、生まれてから知らぬ満足を覚えたのである。翔兵衛は、いかに桁を違えて考えてみても、ここに彼と我との間に、大いなる見学のあることを知った。自分の淵前で立ててゆく暮らしは、折々足らぬことがあるにしても、大抵水筒が合っている。手一杯の生活である。しかるに、そこに満足を覚えたことはほとんどない。常は幸いとも不幸とも感じずに過ごしている。しかし、心の奥には、こうして暮らしていて、ふいとお役が御免になったらどうしよう。大病にでもなったらどうしようという疑苦が潜んでいて、折々妻が里方から金を取り出してきて、穴埋めをしたことなどがわかると、この疑苦が意識の敷居の上に頭をもたげてくるのである。 一体この幻覚はどうして生じてくるだろう。ただ上辺だけを見て、それはキスケには身に敬類がないのに、こっちにはあるからだと言ってしまえばそれまでである。しかしそれは嘘である。よしや自分が一人者であったとしても、どうもキスケのような心持ちにはなられそうにない。この根底はもっと深いところにあるようだと、庄兵衛は思った。庄兵衛はただ漠然と、人の一生というようなことを思ってみた。人は身に病があると、この病がなかったらと思う。その日その日の食がないと、食って行かれたらと思う。万一の時に備える蓄えがないと、少しでも蓄えがあったらと思う。蓄えがあっても、またその蓄えがもっと多かったらと思う。格のごとくに先から先へと考えてみれば、人はどこまで行って踏み止まることができるものやらわからない。それを今目の前で踏み止まって見せてくれるのがこのキスケだと、庄兵衛は気がついた。庄兵衛は今更のように脅威の目を見張ってキスケを見た。この時庄兵衛は空を仰いでいるキスケの頭から豪光が差すように